健吾です。
のりさんです。
お願いします。
お願いします。
ねえ、あのさ、チェリマホってドラマあるじゃん。
うん。
あれ見たことある？
あるよ。映画だけ見た。
ああ、じゃあ連続ドラマの方は見てないんだ。
うん。赤楚くんのやつでし
ょ？そう、赤楚衛二くんのやつ。
見た見た。
松田啓太と。
あ、そうそう、町田啓太とね。
あれ、今さ、ドラマの方をね、アマプラで見れるから、それで見てて。
はいはいはい。
すごい面白いね。
なんかあの赤楚くん可愛いよね。
可愛いね。
どっち派なんだろう、わかんない。皆さんどっち派？
いや、断然赤楚くん派です。
あ、ですよね。
うん、いや、町田啓太はですね、普通にかっこいいんだけど、タイプとはちょっと違うかなっていうところで。
うんうん。あ、今見てんだ。
いや、今ね、ちょっと自分の中で BL ドラマが、ね、ちょっとマイブームで。
そのうちタイ行っちゃうんじゃない？タイ。なんだっけ？タイの流行ってんでしょ？なんか。
何？BL ドラマ？
そうそう、なんかあんじゃなかったっけ？
あ、そうなの？あ、それはそこまで情報な持ってないわ。
いろいろ、でもあれですよね。アメリカのやつとかでもありますよね。アメリカなのかな？
あ、そうだね。ちょっと前だったらさ、半年くらい前かな？ 1 年も経ってないと思うけど、ハートストッパーっていうのがめっちゃ流行ってて。
そうそう、今それ言おうと思った。
ああ、ね。それ、なんか続編が出るとか出ないとかあって、なんかそこら辺までは聞いてるけど、結局どうなったんだかね。
まあ、とりあえずまず、邦画とか日本の、
うん、そう。日本のドラマだね。そっちの方が、うん、まあ、見やすいというか。全然本当に興味なかった。うん、BL ドラマにね。
うん。あんまり健吾の口から聞いたことないもんね。
うん。長らく男女ものの恋愛ドラマしか見たことなかったから、なんとなくそっちの方にこう比重があったというか、すんなり受け入れた、うん。受け入れて見れてたっていうところがあるんだよね。なんか BL ってどうなんだろうっていうふうに思ってて。うん、自分がそのね、BL の当事者なのに、なんかね、遠ざけてた。
BL の当事者って、ちょっとなんかあれだね。ボーイズラブの当事者って。当時ね。
でも、なんつうの、あんなにさ、なんつうの、綺麗ではないけどさ。
そうね。
普通にゲイだからさ。
はいはいはい。
感覚的には BL ドラマの方がさ、感情移入できやすそうな感じもあるでしょ。
そうだね。なんかそれで楽しんでる人がやっぱり、
ね、
多いんだろうね。
うん。だけど、なんかやっぱ設定的にありえないなって、どのドラマ見ても思うんだけどさ、それがドラマと言われたらそれまでなんだけど。
まあそうですね。新しい世界を。
まあ今んとこね、ライトなものしか見てなくて、まあ基本テレビドラマのね、なんつうの BL はテーマが結構ライトだったりするから、あんまりこう考えずに、うん、あの気軽に見れるっていうかさ。
そうだね。
映画となるとさ、例えば最近で言うとエゴイストとかそうだけど、やっぱりテーマがちょっと重めじゃん。
そうだね。
なんかこう、どしっと構えて見てしまうという方、映画って基本そうなんだよね、BL 映画ってね。
やっぱあの、そのチェリマホもさ、
うん、
ドラマから映画になってるって言ってるからさ、
うん、
なんていうの、そこでこう完結みたいな感じだろうから。
ああ、そうなんだ。
多分そうなんじゃないかな。俺は映画だけ見ちゃったから。
ああ、で、そう、映画だけ、ドラマ見てなくて、映画だけ見て分かるもんだった。
ああ、分かった。うん。その関係性がなんとなくこういう、まあ、ドラマ見てたらもちろんもっと深く分かったんだろうけど、こういう関係性なんだろうなっていうのは、なんか、見てたら分かったよ。
ああ、はいはいはい。
大福ビスケット。
そういえば、札幌では、昨日ドリカムのライブがあったんですけど、知ってます？
一応知ってますよ、それが。しかも初日だったんだってね。
うん、え、あれって何？ああ、そういう初日ね。
うん、そうそう。あ、昨日から全国始まっていくんだってよ。
ああ、そういうことね。ストーリー見たらいろんな人言っててさ。
ゲイナイトみたいなこと言ってたよね、誰かね。もはやここはゲイナイトではみたいな。そうだね。
あ、
そうだね。ちょっとね、行きたかったな。
ね、いや、そういうの見たらさ、行ったことないから、
あ、
ね、そういうの見たらね、行きたかったなと思ってて、
ね、
なんかすごい後悔してるのが、なんかちょっと前に帰省した時に、母親がね、母さんが、ドリカムのライブ行ってみたいなって言ってたの。
ああ、はいはいはい。
そう。で、次来た時に、チケット取って一緒に行こうよ、みたいなことを言われてて。
うん。うん。
いや、なんで取ってあげなかったんだろうなって、すごい後悔してて、今。
ああ、そういうことね。
うん、もう母親だって、しかも、これ4年に1回のやつじゃん。ドリカム
は。そうなのさ。いや、でもさ、俺もなんかさ、羨ましすぎてさ、ほんと、なんかもうなんならちょっと、遠くの、東京とかまで一般とか売ってんのかなと思って、少しちょっと行きたい気持ちになってるもんね。
いやー、わかるわかる。
なんか、ちょっと、みんな良かったって言うのよ、しかも。ほんと良かったって言うんだもの、みんな。みんなが。
え、待って待って、ドリカム何好き？ドリカム、ちょっと3曲あげてみよう。
3曲？待って、3曲ね。あー、うん。
まあ、言うてそこまで、なんていうの、あの、コアな曲知らないからさ。
そうなんだよね。
うん。その、なんていうの、一般的に、ライト、
はいはいはい、
うん、にわかのファンでも知ってるような曲しか俺は言えないけど。
俺も多分それだよ、きっと。
うん。
うん。いいよ。
いい。
うん。
俺はもう、最初、あの夏の花火。
ああ。 俺、薬指の決心。
知らない。
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 ちょっとお互いやつを聞いてみよう、それ。あの夏の花火はいいよね。
めっちゃいい。うん。
いいね。
あ、いい？次。
いいよ。
ね。もうどうしよう。選べなくなってきた。どれも好きなんだよな。サンキュー。
ああ。
うん、もうこれ定期で聞くね。本当に大好き。
ああ。わかるわかる。好きだよね、みんな。俺も好き、それは。
うん。
ね、俺はね、朝はまた来る。
ああ、はいはいはい、いいですね。うん、
はいはいはい。
もういい。どうしようかな。やばいな。いや、ロマンスにしようかな。
ああ、はいはいはい。
うん、最後。いや、待って、吹きもいいんだよな。
いやー、あのね、俺、それ。
あ、マジで？いいよ。
俺、それなの。俺ね、もう、なんだろうね、それ好きなの。本当にね、あの歌すごい好きなの。
いいよね、マジでね。
そう、すっごいさ、
うん、
もう、短いじゃない、本当。
そうそうそうそう。うん。
単純じゃなくてさ、なんか分かりやすい歌詞じゃない。なのにあんなにこう存在感があるというかさ。
ね、まっすぐでね。
まっすぐ、本当になんかね、うん、忘れてた気持ちを思い出させてくれる。
いい、めっちゃいい。うん、本当に大好き。
大好き。ロマンスもそうだね。
ロマンスも好きなんだよな。まあ、優しいキスをしてとかもいいし。
ああ、
うん。
言うたら本当にキリないのよ。
いやね、そうそうそう。
いや、多分、どうせさ、きっと未来予想図聞いたとこでね、うん、感動すると思うのさ。
もうベタだけど絶対感動する。ね、Go for it は好き。
あ、好きだよ。
ね、いいよね。Go for it もすごい好きだな。
うん、想像をも
っと。めっちゃいい。
いや、やっぱドリカムやっぱね、自分、まあ、世代っちゃ世代だからね、俺だね。
本当に。
本当に。
4年後はじゃあ行こうね。
あ、いいね。4年後行きましょうか。う
ん、ね。お互いの母親連れてくればいいんじゃない ?4 人で。
あ、いいかもね。
ね。
いいかもそれ。
結構面白くない？
いいですか、皆さん。4年後の約束を僕らしたんで。
そうですね。その様子もちゃんとラジオで配信いたしますので。
うん、その時は多分5周年ぐらいなのかな、きっと。
ね。
あ、でも本当ちょっとね、4年後はちょっと行こう。
うん、ね。
やるって言ってたよ。まだ、まだやるらしいよ。
あ、本当？
やっぱり。美和ちゃんいくつか知ってる？
え、もう60ぐらいなんじゃないの？違う？
あ、そう、58なの。
でしょ、次62でしょ。
そうだよ。
ああ、うん、という後悔したお話でした。皆さん、本当に後悔しないように、ということで、オープニングいきますか。
いきましょう。
はい。オープニング。今日は何かありますか。
じゃあ今日は早速お便りを紹介していきます。
はい
はい。ラジオネーム神戸太郎くんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2回目ですね。2
回目ですね。
はい。
年齢は30歳、お住まい兵庫から、バイセクシャルニャンの方ですね。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。いきます。前回は女性に好意を持たれた時の質問に答えてくださりありがとうございました。自分は既婚子持ちの身なのでもう誰かと恋愛をすることはないのですが、今まで好きになったり好かれたりした人たちのことを思い出して懐かしい気持ちになりました。大福ビスケットを聞いていると昔からの友人やもう会うことのない人のことを思い出すことが多く、温かくも切ない気持ちになります。そういうところが大好きな理由の一つです。突然ですがお二人は最近恐怖を感じていますか？私は廃墟探訪ブロックを見て家財がそのまま残っているのに人だけが消えてしまった荒れた家の薄気味悪さにやられ、1週間ほど暗い部屋が怖くて電気をつけっぱなしにしていました。この話を45歳の友人に話すと、そんなことに怖がるなんて若いね、僕は何とも思わないよと言われて、年齢を経ると恐怖心が薄れていくのかと気になりました。確かに小さい頃は心霊番組昔よくやっていましたねに怖がっていたのが今は平気になっています。お二人も昔怖かったけど今は平気なもの、今でも怖いものがあればお聞きしたいです。 PS、 この前児童館に木琴があったので大福ビスケットの初期ジングルを鳴らしてみました。それっぽくできたので満足です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
心霊番組、かっこよく昔よくやっていましたね、だね。
そうですね。
うん、
かっこ言わなかったですね。
はい。 忘れている方とかもいらっしゃると思うので、その初期のジングルを今ここで入れておきます。
木琴で弾いたんだね。
ね。
なんか、それを想像したらちょっと可愛いよね。
本当に。
パパがさ、自動からの木琴でさ、コンコン叩いてんでしょ。
そうだそうだ。いや、しかも
可愛いなと思って。
ね、申し訳ないんだけどね、毎回ね、既婚者だってことを忘れてしまうんだよね、コベニャンがね。
そうね。既婚者なんですね、っていう。
そうそうそう。
大福。
今でも怖いもの？または昔怖かったけど、今となっては薄れたもの？
そうそう。ありますかって。恐怖を感じていますかっていう。
恐怖ね。なんだろうな、恐怖。
結構おっかないことありましたか最近。
最近怖かったことなんかあったかな？
あったじゃない。
はいはいはいはいはい。あれは怖かったね。恐怖だったわ。
やっぱりあれは恐怖の部類に入りますよね、きっと。
恐怖だったね。ナンバー52で話した出来事。うちの住んでるマンションの開花で起こった暴力沙汰事件のことですね。あれは、まあ確かに怖かったには怖かったし、恐怖も覚えたんだけど、でも言われるまで忘れてたっていうのがあって、だから、そんなトラウマ的なそういう恐怖としての怖さではない？
そうね。後に引いてないって感じか。
うん、そう。後に引いてない。もちろんね、後に引く、この同じような出来事を受けて、後に引く人ももちろんいるとは思うんだけど、自分の中ではね、なかなかそんな後には引かなかったんだよな。
まあね。うん、そこで続くようだったらちょっとねっていうのはあるからね、あれは。
うん。なんだろうな。え、なんつうの、すっごい壮大になるんだけど、
はい。
死はね、そんなに昔ほど恐怖を感じなくなったと思う。
ああ、逆に昔はちょっと恐怖だったんだ。
恐怖だった。孤独死もすごい恐怖だったし、でも別に今そんなに孤独死とかしても、まあちょっとね、あまりにもさ、痛みが進んでしまった場合とかは、片付ける人大変だろうなとか、ごめんなさいっていうふうには思うけど、その孤独死自体の恐怖っていうのは相当薄れたと思う。別にいいかなぐらいの、それでも。
ああ、そうなんだね。
うん。
なんか、そんな孤独死に恐怖を感じていた頃があったんだね。
あったあった。誰にも見取られないで死んでいくって、すごい怖いなって思ってたことがあった。
ああ、ほんと家で一人でってこと？
うん、そうそうそう。
ああ、ここね、俺怖いって感じたことないもんな、そこ。
死もない？
死もそんなになんか、そうね、あんまりこう、執着してないかもね。
うん。
一家ぐらいの感じに思ってるかもね。
じゃ、いつ死んでも悔いはない感じ？
ああ、そこまででもないけど、あんまりそこに恐怖を感じたことがないかもね。死っていうものにね。
死が怖い、みたいな。
うん。なかったね。
自分が死んだ後の世界とかさ、考えたりとかして怖くなったこととかないんだ。
ない。自分が死んだ後の世界はもう、自分に関係ないって思っちゃう感じかな、どっちかって言ったら。
なんかありますか？
そうね。昔怖くて今平気になったのは多分神戸太郎くんと一緒だわ。お化け系だね。心霊系ですね。
そうだね。
俺も昔ちょっと眠れないぐらいちょっと部屋を明るくしなきゃやだとかあったもんね。
ああ、そうなんだ。
それはそっちの方がちょっと俺怖かったかも。
ああ、逆にない、それは。
あ、ね、苦手でもないんだよ。心霊スポットとかも行ったりもしたんだよ。
うん。
でもやっぱ怖いものは怖いからさ、目に見えないものっていうの？だからちょっとそこはね、後引いたよね。
いや、まあまあ、いや、逆にないとは言ったけど、まあなんかなんていうの、心霊系で、わ、怖ーと思って盛り上がることとかは過去はあったよ。なんていうんだろう、そんな、恐怖みたいな、そういう感じのはなかったと思うな。
結局。今は別にないんだよね。
なんか高校生ぐらいの時に、いや、あれは今思えば金縛りだろう、みたいな。いや、今思えばというか、まあ、その次の日には普通に思ってたんだけど。いや、でもなんだろうな、心霊系って、そもそも信じてないんだわ、俺。
あ、そういうこと。それこそ心霊番組とか、あまり見なかった人かい？
いや、見てた、見てた。見てたけど、例えばなんかさ、本コアとかさ、まあ、心霊写真特集とか昔よくあったじゃん。
今あ、そうそう、それ系よ。
今やってるかどうか知らんけど。それも、いや、普通に、なんていうの？たまたまそういう風に映っただけでしょとか、そう見えるだけでしょとか、合成じゃないとか、テレビ局のその演出の方に演出してるなっていう、そういう疑いの目を向けて見てた。
早いうちから。
なんかそんな感じだった。
そう思えてきて怖くなくなってきたっていうのはあるよね。
そうだね、うん。
そうね。
いや、でも盛り上がったの、呪いのビデオは最初やっぱ盛り上がったかな。
あ、もう怖いもの。そういうの。うん、なんか本当なのか、フィクションなのかノンフィクションなのか分かんなくなっちゃうもんね。素人っぽくて、やっぱり。
うん。あ 小さい頃、小学生ぐらいの時ぐらいまで、救急車とか特に消防車のね、サイレンがもうめちゃくちゃ怖くて。
あ、へえ。
うん、それはね、いや、体固まるぐらいの恐怖だった。
あの、うーってやつ？
うん、そう。それが近くなれば近くなるほど。で、大人たちはさ、どこだどこだみたいな感じ、火事どこだみたいな、バーって家出てくんだよね。
はいはいはいはい。
で、それに一人取り残されて、サイレンを聞かされるのがね、もうめちゃくちゃね、恐怖だったな。あ、もう大っ嫌いだった、俺。
そうなんだ。あの、音がかい？
うん、音だね。あと、大きい音はやっぱり今でもちょっとやっぱ苦手かも。
ああ、あの、雷とかは？
あ、そういうのは平気。
ああ。
うん、来るなって分かってるし。
で、まあ、雷とかをね、過剰に怖がる人とかいるよね。
いるね。あれ、うん、よく分かんなかった。今でも覚えてるのが、中学校、中1の時かな。隣に座ってた女子が、その雷になって、キャーって言って、俺の腕を掴んできたんだよね。何やねん、こいつと思って。
俺もう、やだ、なんだろう、そのキャーってイラッとしそうだもん。それにビクッとしてさ、
ゴローキャーって必ず言うんだよね。だから、なんつうの、その周りの女子も引いてしまって、結構嫌われてた、その子。今思えばちょっとかわいそうだなと思うんだけど。
その子にしたら必死なんだろうけどね。
うん。多分女子目線でいけば、怖が
って。リックですか？
そうそうそうそう。うん。それで男子の気を引こうとしている。みたいな。そういう目で見られて嫌われてたんじゃないかなって思うんだよね。
なんかさ、オーバーリアクションの人ってさ、ちょっと、うざがられるよね。
そうだね。
そういう。その人そのつもりあるのかどうか真意がわかんないけどさ、結構そういう人ってちょっと、わあ、またやってるよ、あいつ、みたいな感じで見られたりするもんね。
そうだね。喜ぶ時ぐらいだね。なんか、大げさにやっていいのって。
うん、そうね。そのびっくり、怖がるときとかのリアクションはちょっとね。
あと、痛がるとかもうね、オーバーなリアクションだと。
あ、痛がる。
痛がるのを、すごいオーバー、大げさになんか痛がる人ってたまにいるじゃん。そんな痛くね。
苦手なね。そういう人は、あ、違う。恐怖の話じゃなくなっちゃった。
あ、はいはい、恐怖の話ですね。
むしろ、今も怖いものはありますか？
今も怖いもの。怖いもので、ね、まあ、ベタなんだけど、細かいものの集合体。
ああ。
あれと、剣山とかは大丈夫。なんて言うんだろう。あの、ハスコラってわかる？
なんだい？ハスコラって。
ああ、うんとね、まあ、そういう、なんていうの、穴、小さい穴みたいなのが、もうびっしり、こう、腕のところにね、で、それをハスコラって言って、そのハスのそのやつを、こういう腕のところにね、こう、合成してつけたりする合成画像があるんだよ。それが本当に気持ち悪くて、結構悲鳴上げる、鳥肌立って悲鳴上げるぐらい気持ち悪いんだよね。
あ、キャーなんだ、もう。
それは無理。
集合体恐怖症ってやつですね。
そうだね。集合体は、いや、なかなか本当に恐怖だね。
普段何気なく日常で目に入ってくる、そういう集合体とかってあるの？
結構意識的に排除してるから、あんまり目に入ってはこないけど、たまにあるんだよね。気持ち悪いなって思うやつ。ちょっと思い出したら言うね。
大福ビスケ
なんかある。
あれはね、虫。
あ、虫ね。うん、うん。
虫苦手を通り越して恐怖なの、俺。
一番嫌な虫何？
ガ。
あのね、ガはね、俺あの手で叩ける。
あ、もうほんと、夏の間中、俺のそばにずっといてほしい。本当キャンプとか山に行ったらね、ずっと俺の周りにいてほしい。
はいはいはい。あの、普通にテーブルの上に来たら手で掴んで、そのまま床に打ち付けるから。
ああ、すごい。ああ、すごいすごいすごい。でも多分俺その後、健吾の目をね、健吾に対してすごい冷ややかな目をすると思う。
俺からリンプン出てくるかもしれない。
素手で行ったこの人なんか映ったんじゃない病気って思って。あの、が、よくすごいね。俺、それできる人、本当に尊敬する。
全然平気だね。
あんななんか、気持ち悪い生き物いないと思ってる、俺。
え、か？え、それだったら、クモの方が、ゲジゲジとかクモの方が結構キモいな。
あの、ゲジゲジとかクモはまだこっちのね、コントロール下に置けるわけですよ。
はいはい。
あの、ね、ガに関しては。
飛ぶのがダメなの？
ダメだ。もうだってもうさ、どこ飛んでくるかわかんないじゃない。
うん。
なんならちょっと自分の周りにこう、かすめて寄ってってまた行ったり来たりするじゃない。
ああ、はいはいはい。
無理無理無理。予測がつかないやつとか本当に嫌い。本当に無理。
ああ、ガね。
ガニもさ、いろいろあるじゃないですか。
うんうん、
全部嫌いなんだけど、
うん、
一番嫌いなのは、あの巨大なやつ。
ああ、本当にでかいやついるよね。
本当にもう手のひらサイズのやつ。
うん、いるいるいるいる。
夏の終わり頃に大発生するやついるじゃん。
うん、いるね。すごいよね、あいつらね、ガね。
うん、なんか、あれが、例えば、ほら、スーパーとかの街灯に群がってたりさ、
うん。
時々なんかこう、入り口のところでこう、ワンワン飛んでたりするじゃない？
うん。
俺もう入らないもんだって。
そこまで。いや、まあ恐怖だからそうだよね。
そうそうそう。だって、自分の行ったタイミングで自分の方に飛んできたらさ、俺にはもうかわすことはできないわ。どんなことがあっても俺はもうそこで硬直しちゃうもんね。
なんかさ、ガーって俺が小学校、中学校ぐらいの時って、もっといたような気がするんだよね。
え？
総量って変わってないのかな？自分がこう目に入らなくなっただけなのかな？
いや、どうなんだろうね。その、うん、10年に1回ぐらい大発生するときあるじゃない？
あ
いまいがの大発生とか。
ああ。
じゃなくてでしょ？きっと。
なんかね、もう、街灯、一つ一つの街灯に群がる側とかを見ると、うん、もう小中学生の時ってもう、とにかくすごい大量の蛾が、あの街灯の周りをさ、飛んでた記憶があるんだよ。コンビニの前とかさ。
ああ。
今さ、コンビニ、あ、そしてバチバチみたいな感じでさ、音とかも良くなってたんだよね。
う
ん、
最近ならないかい？
もう、あれか、あ、そっち側の性能が良くなりすぎて、
うん、
こういうもので寄せ付けないようになってんのかな？
かな？なんかそれかも LED になったら寄ってこないとかあんのかね？
ね。なんかあんのかもね、その対策がね。
そう、でもなんか聞いたことあるんだよな。ガはなんか月の光に向かって動いてるんだよみたいなこと言ってた人が誰かいたんだよな。
神秘的だね。
いや、うん。それがガじゃなかったらとても神秘的なんだけど、ね。じゃあ月に帰れと俺思うから、本当に。迎えに来てくんないかなと思って。
ね、月の引力でね、吸い寄せられて。
全部行ってほしい。大気圏突入みたいな感じでいいと思う。あと多分俺らあんまり経験したことないと思うんだけどさ、
うん、
ゴキブリよ。
うんうんうん。ね、ゴキブリはね、割とね、多分大丈夫だと思う。
あら。大丈夫なの？
その遭遇したことも過去2回ぐらいしかなくて、それも別に北海道じゃなくてさ、東京1回、沖縄1回かな。
でかめの？
でかかった、すごい。で、外だったんだよ。沖縄の時は外だったんだよ。自分がベンチに座ってたら、すぐ足元にね、ゴキブリがいたの。
あら。
で最初ゴキブリとは分かんなかったんです。あ、なんか虫いると思って黙って見てた、うん。そしたらなんかちょっとずつこっち近寄ってくんだよね。ガサガサ、ガサガサってね。あ、
うん、
これゴキブリだろうなって途中で分かったけど、
うん、
あの全然そのまま放置してた。どこ行くんだろうなと思って、こっち近寄ってきてるけどどこ行くんだろうなって思いなが
ら。まあ外だったらまだ100歩譲れるけど、家の中とかだったらもうおしまいだわ。その家から引っ越したくなるわ、きっと。
いやね、あまりにもすごい、やっぱ G にさ、すごい、いや、モノリさんもそうなんだろうけどさ、苦手で、わーってなる人たち結構いるもんね、やっぱりね。
なんか大きいんでしょ、あれって。
大きかった。
そう、うん、だって、黒茶色っぽいやつが家なんかカサカサカサってすごい速さで動くんでしょ、あれも。
そう、飛ぶしね。いや、その飛ぶので思い出したけどさ、なんか
飛ばれるんだ。
ちびまる子ちゃんで、そのゴキブリの回があって、うん見たことある。
ゴキブリの回。
そう。俺もめっちゃなんか覚えてんだよね。詳しいことまでは覚えてないけど、結局その最後退治しようと思ってたところで、ゴキブリが飛んで、マルコの顔に直撃してくるっていう、なんかそういう回なんだよね。
トラウマじゃん、そんな。
そうそう。それが結構面白くて。
いやいや、もう、俺笑えないわ、そんなの。もし顔にゴキブリつこうもんなら、ちょっと寝込むわ。つねちゃう、そんなの。
バイキンすごいらしいからね、ゴキブリね。そういう意味では。
あ、いや、そうだよね。あいつらでも生命力やっぱすごいからね。
うん、繁殖力とね。ネズミと一緒。俺、ネズミの方がちょっと苦手かも、それだったら。
あー、それ、バイキンってこと？
うん、そう、なんか、うん、そう、バイキン、雑菌系はね、って考えると、
うん、
ネズミは怖いね。
あー、そこまで見ちゃうとね、ちょっと怖いかも。
うん、昔ね、まだ、親が新築を建ててくれる前の話なので、ボロい家に住んでた。
うん。
まだ小学校ぐらいの低学年ぐらいかな。で、まあ、こたつ、冬は、まあ、ストーブとこたつの家で、
うん。
で、朝起きて寒いからって、もうこたつの中入ったんだよね。
うん。
で、後から、俺の兄ちゃんも入ってきて、起きてきてね。うん、で、こたつの中入って、で、ややくしばらくして、痛いって言ったの、俺の兄ちゃんがね。で、そしたら、ネズミに金玉噛まれてて。ネズミがね、ぶら下がってんだよね。金玉が。俺の母ちゃんも止まってしまって、えって。 で、それで、俺の母ちゃんが急いでネズミの尻尾引っ張ってさ、全然
同時に金玉も引っ張られてしまう。
そう。で、同時に金玉も引っ張られて、でネズミが金玉をかじってる状態で、ずっとなんか応戦みたいなのやっててさ、結局最終的にお玉かなんかでネズミの頭叩いて、それでなんか離させたんだよね。なんかそれを見てから、その一件からちょっとネズミがダメになったっていうのもあると思う。
お兄ちゃん。大丈夫だったの？
いやね、その後と、いや、今も生きてるから、あ、雑菌回って
ないかな。なんだろう、ネズミどうした？何がそこにあると思ったかね。
ねえ。
服の上からってことでしょ？
トランクスのさ、パンツで入って、うん、で、だからもう、直で、噛まれたっていうの。
直？
そう、直で。
玉？
そう、玉直で噛まれてて、で、それで、痛いって言って、それで起き上がって、パンツ脱がせたら、ネズミがそこを噛んでたっていう。で、どうしようどうしようみたいな、そういう感じの母ちゃんも結構パニックってた。ネズミのしっ、ネズミの尻尾引っ張って。
離さねえんだ。
なんかトムジェリの世界みたいな。今思います。
なんでだろう、なんで噛んだかな、食べ物に見えたんだろうね。
うん、なのかな、
玉が、ね。なんだろう、なんか、腐ったキウイみたいな感じだったのかな。
で、それ以来、うん、うちのね、その台所周辺にはネズミ捕り粘着のさ、あるじゃん、うん、あ。あれを置くようになって。
ね、いるよねネズミって。でもね、うん、田舎とかはさ結構古い家だとね住んでるからね、うん、なんかホイホイに捕まってたりしなかったの？
ホイホイにも捕まってたし、その粘着のシートにも捕まってて、
あららら。
でそれで俺学校から帰ってきたらさ、ね、ケンゴって、うん、母ちゃんがねネズミ捕まったよって言って、で 俺が帰ってくるまで待ってたらしいんだよね、それを見せたくて。で、
いや
悪趣味なババアだなと思いながらさ
早く極楽に行かしてあげて。
でそのね、粘着で動けなくなったネズミを見た、俺ね多分5分か10分ぐらいずっと見つめてたと思うんだ、あの時ね、
うん、
なんかねやっぱねかわいそうになってくんだよね見てたらね。
そうですね、
こう助けてあげたいなと思うんだけど、でも絶対触っちゃダメっていう風に言われて、バイキンがあるからみたいな。だから触っちゃ可愛いだろうけど触っちゃいけないものシリーズで、その時親からすごい叩き込まれたのがネズミとツバメと、あとなんだっけな、あ、なんかもう一個あったけど忘れちゃった。ネズミとツバメはね、とにかく、あ、ツバメじゃない、スズメ。
あ、俺今ツバメってどうやって触るんだろう。あの速さで飛んでる。
さっきミヤさんのお便り読み返してたから、今朝ツバメが飛んでいってました。
あれ今ツバメ飛んできたんじゃない？そしたら。今じゃない？ツバメが飛んできましたねっていう風に。初夏の話じゃない？きっと。
ああ、焦った。ネズミとスズメ。この。
ああ、そうね。
うん、
あ、なに？やっぱあれかい。スズメもちょっとバイキン系かい？
そう、バイキンすごいたくさんあるから絶対触っちゃダメだよ。
そうなんだ、あれこそちょっと可愛いから全然触りたいのにね。
でね、そう、う
ん、もう一個あんだ。でも
うん、でも忘れてしまった。何だったっけ、
教えてほしいな。触っちゃってるかもしれないもんな。キツネとか、
まあ、キツネは絶対そうだよね。
エキノコックスさんがちょっとね、しばらく野生のネズミ見てないな。
確かに、うん、見てないね。見ないよ全然。
見なくない？
いやもうそれなんだったらその小学生以来見てないかも。
あ、本当に。俺前一人暮らし住んでるとこで出たよ。シャッター開けたらファーってネズミが、
え、マジで
走ってったの。
家には出なかったでしょ？
家にはいなかったけど、
うん、
なんか車庫の中にいたわ。
あ、
うちの周りもいるんだよネズミ。だからなんか置いてあるもん、ネズミが嫌いな匂いの置物。
ああ、いやいやいや、
なんかやっぱね、何でも噛んで食べるからさ。
ねえ、すごいよね。こういうコードとかもさ、噛むじゃん。
噛む噛む、一瞬だよ、ね。だからさ、そんな人がさ、金玉噛まれたら大変よね。
本当に。いや、そりゃ痛えっつってさ、途中で起き上がるのよ。
こう。
うん、今度
こうやって。ちょっと、映像が頭の中から離れなくて。
久々にちょっとその話してみよう、帰ったら。
ちょっとしてみて。
ね
え。お兄ちゃんをどんな風に覚えてるか。俺、まだここに傷跡がみたいなね。あるやもしれん。
と、まあ、サメ映画好きなんだけど、サメ映画見た後の海とかはもうちょっと怖くなる。ね、出るんじゃないかみたいな。
わかる、わかる。な、急に単純な。食べて。あんな、あれこそザ作り物ぐらいの勢いがあるの
に。で、あとさ、いや自分とかそうじゃないんだけど、
うん、
あの変わってる恐怖症だなって思って。のが、あのボタン恐怖症っていうのがあって、知ってる？
初めて聞いた。何？
ボタン？そう、ボタンがとにかく怖いみたいな。 だからボタンついてる服とか着れないしっていうね、そういう恐怖症が、しかも一定数いるの。
え、じゃあもうワイシャツとかそういうシャツ系着れないってこと？
そうだね。
え？
うん、あのね、これググれ、ね、これね、あのリスナーの皆さんも知らない人もしいたらね、ちょっとググってみてください。ちゃんと出てきます。
あ、ね、本当なんか、まあよくね、高所とか閉所とかね、
うん、
いろんな恐怖症あるけれども、
そう。
剣は集合体だもんね、その
中にいたら。うん、本当に集合体だね。
あれ、富士壺とかダメなんじゃない？
ああ、やだね、好きじゃない。見ないようにする。
ああ、そういうのがあってもね。
うん。
たくさんミニトマトが並んでるのはどうなの？
ああ、うん、そういうのだったら大丈夫かな。
まだいいんだ。
うん、まだ大丈夫。なんて言うんだろうな、穴系がやっぱりダメなんだよね。穴を連想させる。
穴の集合体。
あ、そう、穴の集合体とかマジ無理。アスコラとかそうなのさ、やっぱり。
そっか、うん、穴開いてて、それがちっちゃなのうわーっていっぱいあったらね。
ちょっと今一回試しにさ、スマホでちょっとアスコラって画像で調べてみてくんない？
アスコラ、画像、あもっち悪い。何これ？
いやでしょ？
いや俺顔で出てきたわ。
いやでしょ？もうそれがもう本当にダメなの俺、そういうのが。
あ、一個でもね、俺もなんかちょっと一瞬それの、うん、わかるわ。俺あれダメなの。
何？
卵。
卵？ああ。
あの。
何？イクラとか。
イクラとかはいいの。ああなってる分にはいいんだけど。
うん、
あの、今お腹に卵がいますよっていう時にブツブツブツブツブツっていっぱいあるじゃん。
ああ、はいはいはいはいはい。
できればあのエビとかあるじゃないですか。
うん。あ、
エビとか時々ね、お腹に卵ついてるじゃないですか。
ああ、あるね。うん。
できればあれやめていただきたいなって。
ああ、そうなんだ。
うん、今思った。その、うん、ちっちゃい、いやちょっと気持ち悪いわ、スマホが今
気持ち悪いでしょマジで。
開くたんびに気持ち悪いわ。恐怖だね。
うん、マジでやだ。
このタトゥーの人とかちょっとやめていただきたいね。
いや、タトゥー入れてる人いたらマジで腕とかに生えてたら腕切りそう。
いや、ほんとね。
その時ばかりは武士になるの。
バメ返しかな。何するんだろうな。バメ返しでもするんだろうか。
お後がよろしいようで。
ちょうどいいかもしれない。いいですね。
はい。エンディング。
コベ太郎にゃんのお便りでした。
コベにゃんね、こんなんでよろしいでしょうかね。
いいですかね。
はい。どうもありがとう。あの、またなんかね、思いついたら、ぜひお便りください。
はい。待ってます。
はい。どうもありがとう。ということで、よろしいでしょうかね、今日は。
はい。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい。この番組は毎週水曜日の夜に配信しています。
はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想ツイートをお待ちしております。インスタグラムもやっておりますので、ぜひ覗きに来てみてください。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。
みんなの好きなドリカムの歌を教えてちょうだい。
それではまた次回。
またね。
バイバーイ。4年後に。